特集、未来へつなぐ平和への思い。今年の8月15日で太平洋戦争の終戦から75年が経ちます。年々戦争を知る人も少なくなり、戦争や平和について考える機会が減っているのではないでしょうか。今回の特集では、語り部の会会長の中山春芳さんへのインタビューと、市の平和への取り組みをご紹介します。今一度、戦争の悲惨さ、平和の大切さを考えていただき、平和への思いを未来につなげていきましょう。このページは、背景が黒で、白抜きの文字で書かれています。紙面中央上から下に写真が4枚あります。上から、アメリカ軍から発射された弾、爆弾の一部、焼夷弾の一部などの写真がそれぞれクリーム色の楕円や丸の中に見えます。以上の4点は市民の方から岩倉市にいただいたものです。語り部の会会長、中山春芳さん、石仏町在住へのインタビュー。問い、戦中の体験で印象深く覚えていることはありますか。答え、私は終戦の年の4月に岩倉国民学校、現在の岩倉北小学校、岩倉国民学校に入学し、1学期の間だけ軍事教育を受けました。当時大参事長にあった変電所がアメリカ軍の戦闘機から機銃掃射を受けたことがありました。その日は午前中に警戒警報が発令されて、学校で帰る用意をしている間に空襲警報が発令されました。みんなと急いで帰っていると、突然引率していた先生が、どこか屋根の下に入ってと半分泣きながら叫んだので、すぐに近くの家の門の下に駆け込みました。次の瞬間、戦闘機からの機銃掃射があり、隠れていた門の屋根瓦がパリパリと割れるのが聞こえました。逃げ込むのが一瞬遅れるか、数センチ弾道がずれていたら命も危なかったかもしれません。また、私には弟がいました。弟は父親が戦争に出かけた後に生まれ、終戦を迎え、父親が帰ってくる前に亡くなってしまいました。弟は父親の顔を知らず、父親も弟に会うことができませんでした。弟が亡くなった日のことは、今でもはっきりと覚えています。朝、母親が弟をおぶって病院に連れて行きましたが、その日の昼ごろに弟が亡くなったことを知り、その後、祖父と二人でリヤカーに布団を積んで、亡くなった弟を迎えに行きました。帰り道、私、母、祖父の三人は、あまりのショックでぼーっとしてしまい、犬山線の名鉄電車が目の前を通るまで気づかず、もう少しで引かれるところでした。問い、終戦後も大変だったと思いますが、どうでしたか。答え、戦中や戦後は食糧難で、どの学校の運動場もさつまいも畑として使われていました。そのため、 1年生と2年生の時には運動会ができませんでした。また終戦後、教育方針が変わってしまい、新しい教科書が間に合わず、それまで使っていた教科書の戦車などの言葉は黒塗りして使用しました。2年生になっても、まだ新しい教科書が届かず、先生が小さな字で当社版印刷してくれたのですが、字が薄いので、自分で字をなぞったものを使っていましたね。問い、語り部の会ではどのような活動をしていますか。答え、主に小学校や中学校などで、語り部の会の会員が、おのおのの戦争の実体験をもとに話をし、平和の大切さを伝えるなどの活動を行っています。問い、どのような経緯で語り部の会に入りましたか。答え、15年ほど前に、市の職員から総合体育文化センターで戦争体験を話してくれないかと誘われました。その時は、語り部として7人くらいいましたが、350人程度の前で1人10分程度体験談を話しました。その後、今回限りでやめてしまうのはもったいないのではないかということで、語り部の会として活動を続けるようになりました。問い、語り部の会の活動をしていて、良かったと思うことは何ですか？答え、小中学校だけではなく、高校でも話をさせてもらうなど活動を広げ、様々なことを経験することができたことです。話をさせてもらった後、学校から児童・生徒さんの感想文をもらいます。その感想文には、様々な思いが書かれていて、感激させられることが多々あります。問い、語り部の会の今後の活動について、どのようにお考えですか？答え、私たちは実際に戦争を経験し、実体験を話すことのできる最後の世代だと考えています。今後も活動を続け、子どもたちに伝えていきたいと考えていますが、私たちも高齢になり、仲間を増やすことは困難になってきましたので、この活動をつないでいく後継者を見つけることが課題だと考えています。スーツ姿で話をしている中山春吉さんの写真があります。インタビュー終わり。平和事業を紹介します。戦争資料、戦争パネルを展示します。戦争資料展。平和について学び考えていただくため、愛知・名古屋戦争に関する資料館から、戦争に関する資料、広島平和記念資料館から、被爆体験証言者と高校生との共同制作による原爆の絵、長崎原爆資料館から、原爆被災写真パネルを借用し展示します。合わせて、岩倉市が加盟する平和首長会議の原爆ポスターも閲覧することができます。ぜひご覧ください。時、ところ、2箇所あります。1、8月1日土曜から8日土曜、市役所2階市民ギャラリー。2、 8月11日火曜から16日日曜、障害学習センターギャラリー、戦争パネル展、原爆と人間展。被爆者の人たちが自分たちの手で作ったパネルを展示します。時、ところ、8月1日土曜から16日日曜、総合体育文化センター。核兵器禁止条約の早期締結を求める署名活動。市では平成7年12月20日に核兵器廃絶平和都市宣言をしており、岩倉市が加盟している平和首長会議では、核兵器禁止条約の早期締結を求める署名活動を行っています。詳しくは QR コードからご確認ください。QR コードがあります。平和を記念して喧嘩をしませんか。新型コロナウイルス感染症予防のため、令和2年度平和記念戦没者追悼式は規模を縮小して行います。喧嘩会場を開設し、祭壇を設けますので、ご自由にご参拝ください。来場される人はマスクの着用をお願いします。また体調の優れない人は来場をお控えください。時、ところ、8月15日土曜午前11時30分から午後0時30分、総合体育文化センター多目的ホール。問い合わせ先、福祉課障害福祉グループ。電話385809。平和の鐘を鳴らします。戦争で犠牲になられた人を慰霊し、平和を記念する鐘が岩倉市仏教会の協力により市内各寺院で打ち鳴らされます。時、8月15日土曜正午。問い合わせ先、福祉課障害福祉グループ。電話385809。折り鶴を折っていただきありがとうございました。今年度も皆さんのおかげで12万524羽の折り鶴が集まりました。また、皆さんに折っていただきました折り鶴は、多くのボランティアの人たちの協力により、各ご家庭や市役所において、糸を通し、千羽鶴にすることができました。この千羽鶴は、8月9日日曜に開催される、長崎原爆犠牲者慰霊平和記念式典までに長崎市に届けます。千羽鶴の作成にご協力いただきまして、本当にありがとうございました。写真2枚。1、ボランティアの皆さんに糸通しをしていただきました。写真説明。横長の大きい机の上に色とりどりの折り鶴があり、マスクをした2人の女性が向かい合って糸通しをしています。2、千羽鶴。写真説明。色とりどりの千羽鶴が2つあります。写真終わり。 問い合わせ先、秘書企画課秘書人事グループ、電話385801。特集を終わります。